主にある皆さん、共に礼拝を捧げることのできます恵みを感謝いたします。聖書の言葉を分かち合い、そこに聖霊が、神の力が与えられますように祈り求めたいと思います。皆様お一人お一人の上に豊かな祝福が望みますように。今朝私たちは教会の最初の説教を共に聞いています。それは言葉によって生きるということです。言葉を生きると言ってもよいかもしれません。先週ペンテコステ聖霊降臨節を迎えました。神の霊、力が与えられた、神の力が一人一人の上に臨んだ経験です。そこで起こったことは、言葉が与えられるということでした。言葉には2種類の言葉があります。一つは人を生かす言葉です。もう一つは人を支配するための言葉です。神の力が与えられるときに語られるのは、自分のために相手を動かしコントロールするための言葉ではない。その人を思い、心から心に語りかけるということがそこで起こっていった。心から心に届く言葉が語られ聞かれる、そういう体験、それが聖霊降臨節の体験だった。自分の生き方、魂の奥深くに言葉が届く、その時に本当に生きるものとなる、それが最初の教会に起こったことです。ペトロが聖霊に満たされて語り始めました。それは孤独の言葉ではありませんでした。ペトロは他の11人と共に立って語り始めた。使徒言行録2章14節にはこう記されています。説教の最初の言葉ですね。ユダヤの方々、またエルサレムに住むすべての人たち、知っていただきたいことがあります。私の言葉に耳を傾けてください。私の言葉に耳を傾けてください。そして旧約聖書ヨエル書、預言者ヨエルの言葉を引用して、自分が語っている言葉は神の霊によって導かれていると語り始めます。ナザレのイエスこそ神から使わされた方です。イエス・キリストは神のもとから来られた方であった。イエスは主である、そう語り始めたのです。ペテロ、イエス・キリストの弟子です。イエスが宣教を始めるにあたって弟子に声をかけられたのですけれども、最初に声をかけられたのがペトロでした。ガリラヤ湖畔での出来事です。ペトロは弟子の中でいつも一番最初に名前を挙げられる人です。ある時にはキリストに向かって、あなたこそ生ける神の子ですと言って、キリストからペトロという名前を与えられました。もともとはシモンという名前だったんですね。それがこの告白によって、あなたはペトロ、あなたの上に私は教会を建てると言われました。ペトロというのは岩という意味です。しかしそのペトロは最後にキリストを裏切った人でもありました。あなたこそ神の子と告白し、どんなことがあってもついていくと言いながら、キリストの信頼を裏切り、約束を反故にしたのがこのペテロです。自分を守り、自分の都合しか考えない、そういう人です。誰よりもそのことに痛み、慟哭し、 自分ではどうしようもない思いを抱いていたのはこのペトロかもしれません。しかしそのペトロがキリストの十字架と復活について人々に語り始めた。人々の前に立って証をし始めました。この証をするという言葉はギリシャ語では殉教するという言葉と同じ言葉なんですね。命をかけて語り始めた。臆病で語る言葉を持たず人の目を気にして隠れていたそのペトロです。しかしここでは自分の命をかけて言葉を語り始めました。私の語ることに耳を傾けてください。ペトロ自らの力ではなく、このペテロに大きな力が働いているとしか言いようのないことが起こっています。使徒言行録では、その力を聖霊の力と言っています。育児のない者、弱い者が聖霊の力を受けて、驚くべき働きをしていくのです。もともと勇敢で、言葉が達者で、そういう人が自分の能力を発揮していくというのとは違う。育児なしで弱さの中で自分の膝を抱えることしかできない、そういう人が自分の力でではなく神様の力によって語る言葉を与えられていく。この後の言葉を見てみますと、ペトロはあなた方は神から使わされたイエスを十字架によって殺してしまった、そう語るんですね。その言葉は他の誰でもない自分自身がキリストを十字架にかけた張本人だと思っていたと思います。そこで起こっていることは自分が砕かれるという経験です。自分の心が砕かれている。心を砕くというのは何々のために心を配るということ、あるいは気を配るというような意味合いでも使われます。しかしここではむしろ自分を中心に考えていたこと、自分がという思いが砕かれていくことを心が砕かれるというふうに言っているわけです。そういうことが起こっていく。そしてその言葉は続いていきます。2章36節、あなた方が十字架につけて殺したイエスを神は主とし、またメシアとなさったのです。あなた方が十字架にかけたんだ。そのあなた方というのの筆頭は自分自身だ。ペトロは自分こそ罪人の頭なり、そういう思いがあった。それが自分が砕かれるということだと思います。私は正しい、そして誤ったことをしたのはあなた方だというのではない。イエスを裏切り、そしてイエスを十字架にかけていったその群れの中に私はその筆頭としていたではないか。その罪人の頭としていたのが私自身だったんだ。砕かれて、言葉が砕かれて、思いが砕かれて、ペトロの言葉は命を懸け、自らの罪の告白を含んだ証でした。それが聞く人の心に届いていったということだと思います。これは集まっていた群衆にどう聞こえたでしょうか。51日前にこのエルサレムでイエス・キリストが十字架にかけられて処刑されたということは皆が知っていたことです。そこに集まっていた群衆の一人一人もおそらくそのことはよく知っていたでしょう。ある者はその十字架のイエスを見て罵り、ある者は野獣馬として見物し、ある者は無関心に過ごしていました。その場で痛みを持って出かけていたのはほんの少数のイエス・キリストの弟子であった女性たちです。でもその人たちに対して、あなた方が見聞きしたその出来事は あなた方が十字架にかけた出来事だったのだ。私が殺したわけではない、私は見ていただけですよ。そういう反発もあったかもしれません。しかしながら2章の37節を見てみますと、予想外のことがそこでは起こりました。人々はこれを聞いて大いに心が打たれた、そう書いてあるんですね。大いに心が打たれた、ぐさっと心に来た、まあ、心が打たれるというのは感動するという時にも心が打たれると表現します。いろいろな翻訳も心は心が打たれたと訳されているのですけれども、文語訳で訳されています。文語訳聖書はこのところを心が刺されるというふうに翻訳しているんです。そしてここのところはもともとの言葉で言うならば、刺し貫かれるという意味がある言葉です。感動した、すごく豊かになったというのではなくて、むしろ自分の心が刺し貫かれる言葉だった。それは心が揺さぶられる、それはペトロ自身の弁舌が見事だったからではありませんでした。語るペトロも聞く人々の上にも聖霊が働いていた。これが聖霊の働きです。心から心に届く言葉、礼拝で司会者の方がお祈りされるときに、説教者のために、また聞く会衆のためにお祈りをされます。それはこのペトロが語った言葉、自分によって立つのではなく、神様が語らせてくださいますように、そして聞く一人一人にその心を与えてください、そう祈られているのです。砕かれた心を持って言葉を語る、そしてその言葉によって心を自分自身も深く差し抜かれるような、そういう経験というものが礼拝では起こる。心打たれ、心動かされたものはそこにとどまることがありません。それゆえに問うのです。私たちはどうすればよいのですか。キリスト教のメッセージには相反するメッセージというものがあります。それは、一つはあなたは神が作られた、神に愛されている、そのままで本当に尊い、そういう一人一人かけがえのないものだ。それはキリスト教のメッセージの中で本当に大切な言葉だと思います。心から心へ届く、そういう言葉です。しかしそれだけではありません。もう一つ相反することのようですけれども、あなたはそのままでよいのか、そういう問いがあるということです。あなたは神の愛から離れて生きていませんか。恐れに支配されて、しがらみに縛られて、身動きが取れなくなっている。そのことによって自分を傷つけ、人を傷つけ、相手を縛ったりしている、その姿があるのではないか。神ならざる者を神として支配されているのがあなたの姿ではありませんか。そのことを心に届けるのもキリスト教のメッセージです。ですから、言うならば自己肯定のメッセージだけではないということなんです。そこには大いなる叱りがあると同時に、あなたに対してあなたはどこにいるのかという問いがある。そういう私があなたも生かされているではないか、神の力によって生かされている、その姿を見失っていたのでは、そういう問いを受ける、それが心に刺さる。そうだ、私のこの今の在り方というのは本当に神の前に自らが立つ、そういう在り方になっているだろうか。その時に本当に神の前にどうしたらよいのでしょうか。 このどうしたらよいのでしょうかっていう言葉は、教会の中ではカテキズムっていうんですね。カテケオ、つまり信仰とは何ですかという問いになっていく、信ずるとは何ですかという問いになっていくというのです。人々はペテロに聞きました。ではどうしたらよいのですか。どうしたらよいのかという言葉そのものが悔い改めの印です。罪の許しとは単純な言葉のようですけれども、そこでペトロが語ったのは、あなた方は悔い改めて、そして罪の許しの洗礼を受けなさいということでした。罪の許しというのは単純そうですけれども、全く新しい考え方でした。それまでは罪は裁かれなければならない、あるいは罪をないことにして裁きの執行を免除されるということがあった。しかしここでペテロが言っていることは、罪は許されるということです。許すというのはないことにするとか目をつぶるということではありません。キリストの十字架の釘跡が消えない傷跡になっているように、罪は消えない。私たちが犯していること、起こっている出来事は消えない。キリストの十字架はなかったことにはできないのです。あったのです。実際みんなで寄ってたかってキリストを十字架につけたのは消すことのできない事実でした。許されるということは、罪を持ったまま罪あるものが受け入れられ愛されるということではないでしょうか。洗礼というのは全く罪が消されて別人になるということではありません。そうではなくて、罪あるこの私が神に受け入れられ愛されているということを確認することです。このような私の姿を受け入れて、神がそれでもなお愛しておられる、それが洗礼を受ける、悔い改めの洗礼を受けるということだと思います。ペテロは悔い改めなさい、めいめいイエスキリストの名によって洗礼を受け罪を許していただきなさい、そうすれば賜物として聖霊を受けますと勧めました。どうしたらよいのかということ、自分の生き方と無関係にその言葉を聞くのではなくて、その言葉によって揺り動かされるところに本当の出会いがあったということです。あなたは素晴らしいという言葉を私たちは聞きたいと思います。自信を失って傷ついて、そして自分の姿を認められない、そういう一人一人だからです。しかし同時に、あなたはどうして自分の姿を見失っているのですかという問いも聖書の中から聞く言葉なんです。あなたは自分の言葉の中だけで生きているのではありませんか。傷つける言葉の中だけで生きているのではありませんか。教会の最初の説教、言葉を生きるものにされていった、イエス・キリストの生き方そのものを自分も生きようとした、そのペテロの在り方がここには記されていると思います。教会はペテロの岩の上に建てられています。間違いを犯さないのではありません。私は許されるならそれは砕かれた岩だと言いたい。さまざまな出来事の中で繰り返し罪を犯してくる、過ちがある、良かれと思って人を傷つける、そういう中で私たちの教会も私たちの在り方もあったかもしれません。いえ、あるでしょう。罪人の頭である。しかしその私たちのこの集いの中に神の霊が、聖霊が生きて働くときに、私たちの言葉ではない、神が私たちの心に届けようとしてくださる言葉が生き生きと生き始める。イエス・キリストの命が、イエス・キリストが働かれたことが生きて働いていく、そういうことが聖霊降臨節の時に起きていったのではないでしょうか。 砕かれた岩かもしれない。しかしその砕かれた岩は土の器として神に用いられていくはずです。土の器の中にはイエス・キリストが私たちを生かすために語られ、また心から心へ届く言葉を入れていてくださっているからです。聖霊降臨節から始まるこの私たちの教会の歩みが、言葉を生きる群れとなることができるように歩ませていただきたいと願っています。私たち一人一人が砕かれたものである、神様の言葉によって砕かれた心を持って、乾いた魂を持って神の言葉に近づいていく、そしてその私の魂に神様が寄り添い触れてくださるときに、本当にそこに許しということが与えられるということを信頼して、私たちの歩みを起こしていきたいと願います。また教会がそのような言葉を語り続ける群れでありたい、私たちの社会の中に本当に生きる言葉を語っていくということをご一緒に語り続けていきたいと願います。お祈りをいたしましょう。主なる神様、砕かれた岩です。自分の自信はありません。しかしあなたが立てていてくださるのですから、あなたが語りかけ続けてくださるのですから、私たちはあなたの尊い器なのです。そのことに信頼して私たちを立たせてください。今日この日から始まるすべての日々を生かしてください。ここから出かけていってそれぞれの場へと使わされていきます。出会う人たちの中で心を砕かれることもたくさんあります。自信を失うこともあるけれども、私たちはもう一度あなたの言葉によって立てられていきます。そしてその弱さが決してなくても良いものではなく、人と祈り合い支え合いつながり合うものであることをあなたは示してくださいました。私たちは時に涙をし、時に自分の弱さを目を覆いたくなるような思いを持つこともあります。しかし私たちはその土の器の中にあなたが強さを入れてくださり、私たちがだからこそ立っていくことのできるものとして召していてくださることを信じて感謝をいたします。今私たちは愛する方々の中で痛みを覚えている一人一人のことを覚えています。病のために療養している方がおられます。骨折をされて痛みを覚えておられる方もおられます。神様、共に集い祈り礼拝し賛美をしてきた仲間です。どうぞそのところにあなたが癒しを与えてください。そして寄り添っておられる方々に希望を与えてください。また愛するものを天に送られている一人一人の上にあなたが今この時も届いてくださいますように。聖霊の癒しと励ましは私たちが届くことのできない深みにまでイエス・キリストが下ってくださったことにより立っています。主よ、私たちの上にあなたの聖霊を与えてください。絶望している一人一人にあなたが望んでください。希望が見えなくなることがあります。主よ、あなたはその時に共にいてくださる方です。私たちの思いを、そして私たちの真を持つことのできない心を、あなたが共にいてその中にあなたの愛を注いでください。ここから派遣されていくそれぞれの場で私たちを生かしてください。あなたの命の言葉によってここから使わせてください。子供たちを養い育てている人たちに勇気と知恵を、そして社会のただ中でさまざまな困難を抱えながら今日一日の技を行おうとしている一人に力を与えてください。あるいはここご高齢のゆえに不安を抱えている方々に、主が共にいてくださる灯火を灯してくださいますように。孤独の中でつながりの言葉を求めている一人にあなたが望んでください。私たちはあなたが平和のうちに この社会を、世界を導いておられることを信じています。しかし、世界の姿は分裂と対立、憎しみに覆われています。そのただ中にあって、あなたの生きよという言葉を私たちも携えて出ていくことができますように、平和の器として用いてください。これらの感謝と願いを、主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。